こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。小3が学力の分岐点、小4の壁はもう古い新の坂道に気をつけては。子どもの学力差が目立ち始める時期を小学4年生とみなす通説に対し、その前段階である小学3年生に注目する保護者向けの教育書である著者の中山真知子は、低学年までの学習が比較的わかりやすい反復中心であるのに対し、3年生では算数国語に求められる思考や表現が変わり、理科社会も加わることから、学び方そのものの転換が起きると捉える。本書の目的は子どもを過度に競争へ追い立てることではない。後の学年で大きな困難として表面化しうる小さなつまずきを3年生のうちに把握し、家庭での関わり方を見直す視点を示すことにある。学習内容だけでなく、生活時間や友人関係を含めて転換期を捉える点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に小4の壁の前にある。小3の学習内容の指摘変化、本書の中心的な問題提起は、小4の壁を突然始まる問題として扱わず、その土台となる小学3年生の変化を見落とさないことである。1、2年生では、ひらがな漢字、計算、九九九など、反復練習によって手応えを得やすい学習が多い。一方で3年生になると、算数では文章を読み取って数量関係を整理する力が、国語では内容を理解し自分の言葉で表す力が従来以上に求められる。加えて生活科が理科社会へ分かれ、学ぶ対象も広がる。こうした変化は、単に教科数が増えるという話ではなく、覚えれば解ける学習から、理解関連付け表現を要する学習への移行を意味する。3年生の時点では、子どもが授業や単元テストを何とかこなしているように見える場合もある。しかし理解の穴や学習習慣の弱さが残れば、内容の抽象度と量が増す4年生以降に負担として現れやすい。本書は後から慌てて対処するより変化が始まる地点を見定めるべきだと促している。次に3年生を4、5、6年生につながる橋として捉える意義。本書は小学3年生の1年を高学年の学習へ渡るための橋として位置づける。この比喩が示すのは、3年生との成績だけを一時的に上げることではなく、先の単元を支える基礎を確実にする必要性である。小学校の学習には積み上げの性格が強い。例えば算数では数の感覚、加え取り、掛け算、割り算、長さや時間などについての理解が、その後の小数、分数、割合などの学習に接続する。ある単元でのつまずきがその時点では限定的に見えても、前提知識として再利用される段階で困難を広げることがある。したがって、テストの点数だけで理解できていると判断せず、間違えた理由や、少し時間が空いた後にも説明回答できるかを確かめる視点が重要になる。本書の主張は、3年生を将来の選抜や受験の準備期間としてのみ扱うものではない。日々の授業内容を無理なく理解し、わからない点を残さずに進む経験を積むことが、高学年での自信と学習の継続性を左右するという現実的な提案である。さらに、算数の苦手単元を次へ進めば解決すると放置しない具体的な学習上の論点として本書が重視するのは、算数における苦手単元の早期確認である。算数は単元ごとに得意不得意が出やすいため、一度の低得点だけで子どもの能力全体を決めつける必要はない。しかし理解が曖昧なまま単元を終えることは後続の学習に影響しうる。検索資料で紹介される時間の学習の例は、日常生活に近い題材でも時刻と時間の違い、単位換算、文章題での情報整理など複数の理解が関わることを示している。家庭で見るべきなのは相互だけではない。計算手順を説明できるか、問題文の何を問われているか把握しているか、図や法を使えば理解が進むかといった点である。復習は大量の先取りや難問演習である必要はなく、授業直後や長期休暇に苦手な箇所へ戻る機会を作ることが基本となる。本書の視点は、3年生で完璧さを求めるものではない。間違いを学習の手がかりに変え、基礎の不安定さが固定化する前に補うことを重視している。そして、単元テストの高得点と定着した学力を区別してみる。本書を読む際に有用なのは、学校のテスト結果をどう解釈するかという視点である。単元テストで高得点を取れていても、それだけで長期的な理解が保証されるわけではない。授業直後のテストでは、扱ったばかりの語句、解法出題形式が記憶に残っており、子どもは答えに到達しやすい。一方、数週間または数ヶ月後に同じ内容を別の形で問われたとき、知識を使えなければ定着した学力とは言いにくい。これは点数を軽視するという意味ではなく、点数を会話の入り口にするという意味である。どこが難しかったか、なぜこの答えになるのか、前に習ったこととどうつながるかを子どもが話せるか、確かめることで暗記理解応用のどこに課題があるかを見分けやすくなる。 特に3年生以降は理科社会を含めて学習範囲が広がるため短期記憶に頼るだけでは負担が増す。本書は家庭学習を採点や監視だけにしないことを示唆する。日常の会話や身近な事柄と学習内容を結びつけ、興味と再想起の機会を増やすことが知識を残す助けになる。最後に、学力だけでなく生活の変化と友人関係を見逃さない。小学3年生の転換を学力だけの問題に還元しないことも本書の重要な関与である。この時期は学童利用や放課後の過ごし方が変わり、家庭で自由に使う時間が増える子どももいる。時間が増えること自体は悪いことではないが、宿題、遊び、休息、習い事の配分を自分で調整する必要が高まり、家庭学習の有無に差が出やすくなる。また、友人関係も低学年の頃より集団や相性を意識したものになり、対人ストレスが学校生活や学習意欲に影響する場合がある。したがって保護者が確認すべき兆候は、テストの下落だけではない、宿題への強い抵抗、忘れ物の増加、学校の話を避けること、以前より疲れている様子など、生活全体の変化を丁寧に見る必要がある。ただし、こうした様子を直ちに学力問題や深刻な不適応と断定するのは適切ではない。本書が促すのは、早い段階で子どもの話を聞き、困りごとを学習面、生活面の両方から整理する姿勢である。学ぶ環境を整えることが継続的に机へ向かう土台になる。結論として本書は、これから小学3年生になる子どもの保護者、すでに宿題、漢字算数などに小さな不安を感じている家庭に適した短く論点を絞った教育書である。とりわけ、まだ低学年だから大丈夫、問題がはっきりしてから対応すれば良いと考えがちな読者に、学習の難化が始まる時期を具体的に意識させる利点がある。得られる実践的な示唆は過剰な先取りではなく、苦手単元を放置しないこと、結果だけでなく理解の過程を見ること、生活や対人関係の変化も観察することである。同種の子育て本には小4の壁や受験準備を中心に据えるものが多い。その中で本社は、問題が顕在化した後の対策よりもその1年前にある調査便の坂道へ焦点を移している点に独自性がある。ただし、読者レビューには具体的な方法論をさらに詳しく知りたいという意見も見られる。そのため本書は万能の学習指南書というより家庭で子どもの学びを点検し、必要なら学校や支援先に相談するための視点を得る入門書として読むのが現実的である。忙しい保護者が日常の関わりを見直すきっかけとして活用しやすい一冊だ。ご支援いただける場合は中山真知子。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。